放送ポッドキャスト QR。
まだへーっておっしゃってますけれども文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしました。ナビゲーター文化放送斉藤和美です。伊藤さんがプロ入りした1982年から現役を引退される2003年までの22年間で、西武ライオンズはリーグ優勝14回、日本一8回、22年間すべて A クラス。一度も B クラスを経験していないんですよね。その後監督としてさらに3年間この記録を伸ばすわけですけれども、常に A クラスで居続ける感覚というのは、伊藤さんどのようなものでしたか？
まあ最低 A クラスっていう、考えもおそらくあったとは思うんですけど、
はい、
もうとにかく優勝しかね、常に意識してなかったんで。
突き抜けた目標ですよね。
ですからもう、2位も6位も一緒なんですよ、感覚としたら。ただ、開幕戦をね、本拠地で迎えるか迎えないかっていうことぐらいだと思うんで。
昔は前年度の A クラスが必ず翌年の開幕権はありましたからね。そうですね、はい、今と違って。
ですからほとんど開幕戦は僕は、地元で。
はい。
やってましたんでね。は
い、そうですね、はい。じゃあ B クラス転落の恐怖を覚えることなんてなかったですか？96年は公式戦最後の2試合で A クラス争いをしていた近鉄に連勝して逆転で3位に滑り込んだなんていうこともあるんですけど。
そうですね。ですからもうこの時もね、おそらく意識の中ではね、もう優勝できないんで、さっきも言いましたけど、2位も6位も同じなんですよね。
なんですね。
ですから3位とはいえね、もう6位の多分感覚ですよね。やっぱ今年は優勝できなかったっていうね。
この時はオリックスの独走でしたね。
そうですよね。強かった時ですよね。
そうですね。やっぱりその、黄金期、うん、オリックスもありましたけど、そのような時期。まあ、イチローがブイブイ言わせてた時ですけれども、はい、そういう他チームの黄金期を見るというのは伊藤さんからすればやっぱり屈辱でしたか？
ああ、そうですね。やっぱり、他のチームの胴上げを見るっていうことがね、なかったんで、やっぱ実際目の前で胴上げされた時もありましたからね、やっぱそれは屈辱ですよね。
そうですね。
はい。
そこで初めて知ったわけですよね、伊藤さんは。
我々はそれを常にね、やってたわけですから、
本当ですね、
初めてその、負けたチームの気持ちが分かったというか、まあやっぱこの悔しさを忘れずに、やっぱ次に生かさなきゃいけないなっていうのは、おそらくその胴上げ見た時には思ったと思うんですけどね。
ですね。はい。現に97、98は V2 を果たしています。まあ、その黄金時代から、例えば清原選手の退団であったり、いろいろな選手の、まあ、怪我の離脱、あと衰えもいろいろあったと思うんですけども、チームが過渡期にある中で、うん、あの東尾監督時代に2年連続優勝したというのは、伊藤さんの中でどのようなものがあったでしょうか？
やっぱり、自分たちが優勝できなかった、さっきも言いましたけど、やっぱ相手の胴上げのシーンを次の年、うん、今年は自分たちが胴上げするんだっていう気持ちの中でスタートしたと思うんですよね。
はい。
はい。ですから本当にもう勝ちたい一心で一生懸命やったシーズンだと思うんですけどね。
そうですね。まあ、新たに西口文也という若きエースも手に入れたライオンズでした。はい、うん、西口投手と伊藤勤捕手のバッテリー大好きだっていう人は未だにいらっしゃいますよ。本当に西口投手のいいところをたくさん引き出していらっしゃいましたよね。
いやいや、もう良かったですよ、実際。今もまだ頑張ってますけどね。本当にね、細い体からね、キレのいいストレート、スライダー、でフォーク、チェンジアップって、いろんな球種投げてましたけど、もうとにかくね、躍動感があったし、
はい。
で、ほとんど三振取るボールってのはもうスライダーのボール球なんですよね。
ボール球。
まあ、それだけ、その腕の振りがね、早くてね、ストレートもスライダーも同じ腕の振りで来るんで、やっぱり相手のバッターがね、ついついボール球でも手出してしまうんですね。
だから見逃し三振よりは空振りばっかりですよね。
もうボール球のスライダーさえ出せば追い込んで、そのボールを出せば、もう必ず三振取れるという確信がありましたからね。はい。
ものすごく信頼度の高いボールだったんですね。
もう本当に腕の振りがめちゃくちゃ早かったですから。
そうですか。
はい。
まあ、ライオンズはご存知のように投手王国を築いてきました。伊藤さんがレギュラーに定着されてからの20年間は、ピッチャーのチーム防御率もすべて A クラス、リーグ3位内をずっとキープしてたんですよね。これやっぱり、主戦捕手としては誇れる事実じゃないですか？
いや、これは、そうですね。僕一人の力では当然できない数字なんですけども、まあ、共同作業でね。
はい。
まあ、これは、誇れる数字だと思いますよね。
はい。
はい。
今から考えるとなかなか夢のような数字なんですけれども、このライオンズは、いろいろなピッチャーの球を受けてきました。伊藤勤さん。最もリードしやすい投手は誰でしたか？
まあもう、各体現でしょうね。
あ、そうですか。
各体現と、石竹。
はい。
もうこの二人はやっぱり別格でしたね。
まず、各体現さんからお話を伺います。はい、どのように受けやすかったんでしょう、リードしやすかったんでしょう。
もうほとんど構えたところにボールが来てましたし、
はい、
はい、まあ一試合でその失投っていうボールが少なかったですよね。まあそこにさっきの話じゃないですけど高橋尚さんも入るんですけど、
はいはい、
もうやっぱり抜群に制球力が良かったですから、
はい、
で非常に計算がね立てやすい、
はい、
次にこのボールを投げればまた次にこのボールを生かせるっていうね、はい、先の先まで読めるピッチャーたちだったですね。
なるほど。
はい。
あ、お二人ともということですか？
そうですね。
お二人ともコントロールが抜群。
コントロールが抜群。まあもう切れも、素晴らしかったですよ。体現に至ってはもう、普段はだいたい7割ぐらいで投げるんですけど。
はい。
で、コントロールがいいから打たしていくんですけど。
はい。
ピンチになった時に、もういきなり150キロぐらい投げるんですよ。ね。で、彼はもう本当に楽してピッチングをしてたピッチャーですから、まあそれでも抑えられたぐらいの、力を持ったピッチャーですから。
抜群の能力ですね。
いや、もう抜群ですよ。もう、ですから僕が、まあ、いろいろよく聞かれるんですけど、ナンバーワンですね。今まで、受けたピッチャーでナンバーワンだし、まあ、今の野球界を見ても、まあ、ダルビッシュとかね、はい、まあ、枠にも入りますけど、やっぱ各体現は、ずば抜けてると思いますね。
そうですか。
はい。
70% の力だったんですか？
はい。
ということは、結構長いイニングもいけますよね。
長いイニングも、うん、いけるんですけど。
ですけど。
ですけど、あんまり投げたがらないですよ。
それは台湾人の気質というところなんですね。
もう練習があんまり好きじゃなくて。ただね、何をやらしてもね、ズバ抜けてましたよ。
何をやらせても。
で、ランニングしても、はい、短距離走やっても。
あ、短距離、長距離、両方いけるんですか？
いけるんですよ。
へぇー。
すごいですから、体は。もう全身バネですから。
裸はどんな感じだったんですか？
裸はね、ほんとね、あんまりこう、余分な、筋肉っていうかね。
ついてない。
ついてなくて、もう柔らかいんですよ。すごく柔らかいんですよ。
実際触ったこともありますか？
あ、あります、あります。
柔らかい
な。柔らかいですよ。もう本当ね、ゴムみたいな感じですよね。
そんな筋肉あるんですね。
あるんですね。本当に柔らかい筋肉で。
ということは力を入れた時はめちゃめちゃ硬くなるってことですよね。
うん、だと思いますね。でも全身がね、やっぱしなってましたからね。
はあ、そうですか。じゃあそれこそ地面の力をそれこそ指先に最後まで無駄なく伝えるっていう、
そんな感じですね。
そんな体ですよね。
そんな感じですね。
それはすごい球投げますね。
西武にたまたま入りましたけど、
はい、
メジャーからもういっぱい来てたんですよ、オファーは。
はあ、
もうメジャー行ってもおそらく買ってましたよね。
あ、じゃあ、野茂やパクちゃんほどころではなかったって
ことですね。だと思いますね。球威とコントロールでしたら、うん。で、まずボールがね、高いところに来ないですよ。
はい。
低いところ地面をこう張ってくるようなね、ストレートとスライダー。
はい。
うん。で、シュートもすっごく切れてましたから、もう体現が投げる試合はだいたい2時間半ぐらい。計算ができましたから。
今で言うと牧田みたいなもんですよね。
そうですね。で、テンポも非常にいいですし。で、やっぱ相手のバッターも追い込まれたら打たれない、はい、もう打てないと思うから、もう勝負が早いんですよ。まあ勝負が早いですけど、そのコントロールがいいから、はい、ストライクを取るコントロールがね、やっぱ結構厳しいとこで取っていくから、それもやっぱり相手のバッターとしたら打ちづらいボールなんですね。
なるほど。
でもそれは打たざるを得ないんですよ。
なるほどですね。
ですから簡単にアウト取れたっていうね、うん、ピッチャーだと思いますね。
打たされてしまうわけですね。
そうです。はい。
石井武弘さんというとパームボールが有名ですけど。
いや、もう基本はね、まっすぐスライダーなんですよ。
まっすぐスライダー。
はい。で、そのスライダーも曲がりが遅くて、まあ今でいうカットボールですね。
はー。
打者の手元で横にこう滑るような。
ちょっと曲がる。
はい。
はい、
カットボールですね。これが140キロぐらい出てましたから。あ、
そうですか、
うん。もうまさにカットの走りですよね。まあ、体現のスライダーもどっちかって言ったらそういうボールだったですから。
はい。
はい。打者の手元でちょっと横に滑るっていうかね。うん、はい。バットの芯を外れる。
というところなんですね。そうですか。オールスターで、
はい、
他球団のピッチャーの球も受けたことあると思いますけど。はい、他の球団ですごいなと思ったピッチャー誰ですか？
そうですね。まあ当時は、やっぱストレートに関しては、やっぱりラブがズバ抜けてね、早かったですし、で、あとはやっぱり野茂のフォークもね、すごく落ちてましたし、
はい、
阿波の、はい、阿波の石崎というところも良かったですし。
トレンディエース2
人ですね。ええー、まあ、それぞれね、良かったですけど、誰が一番良かったかなって言ったら、僕がまだ若手の時の江川さんですよね。
すごい名前出てきましたね。
8連続三振ってありました
ね。ありましたね、オールスターで。
僕7番目のバッターだったんですよ。
あ、ちょっと貢献しちゃったんですね、はい、伊藤さんも。
貢献しました。ボールがね、ものすごく見やすいんですよ。綺麗な回転で来るまっすぐなんですけど、
はい。
その自分が打てると思って振りに行った時には真ん中にボールがあるんですけど、キャッチャーミットに入った時には、こう高めに浮いてるんですね。
それは多分、ニュートンの万有引力の法則に反してますよね。は
い、反してます。まあ、ありえないんですけど、うん、それぐらいね、スピンの効いたね、こう、よくホップするっていうね、表現があるんですけど、実際はね、ないんですけど、
ないですよね。
自分が、あ、打てるって捉えた時にはもうど真ん中のまっすぐなんですけど、うん、実際振ったら、そのボールの下をね、振ってる。で、同じとこからカーブがね、
はいはい、
こう、キュッとこう落ちるようなね、
はい、
カーブで、キャッチャー取るときはワンバンなんですけど、は
い
は
い、落差が大きいん
です、ね。はい。だから2種類しかないですからね、まっすぐとカーブしかなかった、
はい。私もそういうふうに存じ上げておりますけど、はい、本当にそうだったんですね。
そうだったですね。
へぇ、
オールスターの時はすごかったですね。
じゃあ、9連続行かれてしまうと思ったんですね、パリーグのベンチは。
最初の3人やられた時は、みんな笑ってたんですよ。
はい。
なんで当たんねんだよっていう話をしてて、今度はこの、次のイニングになって、4連続、5連続になって、で、6連続になった時に、はい、結構ね、みんな慌て出したんですよ。
慌て出したんです、
はい。で、当然、その時に、外国人選手とかも混じってるわけですけど、
はい。
シーズン中ね、よく打たれてる外国人選手なんかも、もうキャッチャーミットに入ってから振ってるんですよ。
へぇ、
だからそういうのを見て、ちょっとこれはまずいねっていう話をね、してて、誰か当てろ、誰か当てろって、もう次の3イニング目はもう、そういう気持ちでみんないっぱいだったんですよね。
伊藤さんその時は何球で三振だったんですか？
僕はね、カウント的にはね、0-2 ぐらいまで行ったんですよ。
0-2 というのは、
ノーストライク2ボールまで行ったんですよ。
ノーストライク2ボール。はい
はい、はい。だからバッティングカウントじゃないですか。
そうですね。
ほんで、まっすぐが来て、で、これ1球ファールしたんですよね。
はい。甘いまっすぐですか？
いや、その、高めの多分まっすぐ、見逃せばボールだったと思うんですけど、で、それを振って、ファールになって、で、その次もね、まっすぐだったんですけど、
はい。
で、それがさっき言った話に言った、真ん中に来た、まっすぐなのに空振りしてしまった。
ボールの下
です、ね。ボールの下。で、最後にカーブでやられたんですね。
ああ、そうですか、
はい。7番目か8番目だったと、7番目だったかな、
うん、
と思うんですけどね。
うん、
で、8人アウト取られた後に、まあ今ソフトバンクのヘッドコーチね、
大
石さんが、
大二郎さん、
ツーナッシングと追い込まれて、カーブだったんですよ、
はい、
最後、
はい、
で。カーブだからなんとかね、
当てることができた。
はい。で、ほっとしてましたけどね。
内野ゴロでしたよね。
内野ゴロでみんなほっとしてましたけどね。記録達成ならずね。
妙なチームワークができちゃいました、
はい、
その時って。
はい。
そうですか。そんなにすごかったんだ。図らずもオールスターの話は聞けるなんて思いませんでしたけれども。まだまだお話は続きます。文化放送ライオンズライター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督、伊藤勤さんをお迎えしています。